そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いよいよ夏が終わりますね。
そうですね。つまり夏アニメも終わるんですね。
あと1ヶ月ですよ。
早い。
まあ何かね、今期やってなかったなと思い出しました。前回ね、これからレギュラー化していきたいなという特集。はい、
今からでも遅くない2015年夏おすすめアニメ特集、
はい、やることにします。
来週やりましょう。
前回もそうでしたが、このおすすめアニメ特集の時はコメントを募集しません。
はい、
我々がおすすめしたい作品を紹介するという、
うん、
ね、最近はこう一挙放送とか定期的にやってくれるから、今紹介してもまだ間に合うことが多い、
うん、そうです
ね、ですよね。ということなんで、来週は投稿なしでお届けしたいと思います。と、来週は今期アニメの話をまたするんですけれども、今日は懐かしのこの作品、
超時空要塞マクロス愛覚えていますか特集です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました、超時空要塞マクロス愛覚えていますか。
やってなかったんですかね。
やってますよ。
おお、僕は
初期の頃です。ほんとね。
そうか、そのメンバーがもういないからって話でしたね。
そうですね。今誰も残っていないので、現メンバーでやりたいということで、愛を募久しぶりに取り上げました。まあちょうどね、ワウワウでマクロスのシリーズずっと放送されたりとかしてたので、まあその絡みもありまして、うん、久しぶりに見て、いやーやっぱり愛をいいなと思ったところだったんで、まあみんなもね、見直してみたらどうなのと思ったら、いっぱい来ました、コメント。
そうですね、多い。そして長い。
いや、まあ確かにね、
愛が
深いわ、昔語りもしてもいいですよとは言ったもののですね、言ったもののっていうぐらいの感じで投稿届きましたね。
うん、すごいですね。
いや、でもね、思い入れあると思うの、やっぱり。俺ら世代は。
リアルタイム世代。
そうですね、劇場行きましたよ、私も。
84年というと僕はまだ生まれてないですからね。
生まれてない、そうか、もうそうだよね、はい、生まれてない世代が
製造中ですかね。
はい、そうですか。まあだからね、その確かに見てない人たちがもう今かなりいるんだよね、本当にね。うん、でもほら、見返すきっかけ、まあだってマクロスシリーズってその後もたくさんあるじゃない。
そうですね、最近もまだまだ続いてますから。
なのでこうある意味原点的にテレビシリーズを見るのはやっぱり長いので、3クールぐらいやってたのかな、テレビは。
ね、
なのでそれに比べるとこう劇場版は1本の単体作品なので非常に見やすいとは思うわけですよね。
はい、
うん、なのでまあ見ている機会はあるんじゃないのかなと思っていたら、意外と見てない人もいるんですね。
みたいですね。僕はまあ見てて久々に見返したって感じなんですけど、はい、
まあ今回参加してるメンバーではみきちゃんが初めて見たんですかね。
そうです、ずっとね民名の曲は歌ってたんですけど、はい、はい、初めて見ましたね。
まあその初めての感想も非常に楽しみなんで、後ほどお聞きしたいと思います。まあたくさんコメントいただいてますんで、まあさすがにね全部は今回は読めないんですけれども、その中から、厳選してお届けしたいと思います。
ジョニーさんからのコメントです。
思い返すと1984年は稀有な年でした。当時30代の押井監督のうるせえ奴らビューティフルドリーマー、40代の宮崎監督の風の谷のナウシカ、そして20代の川森監督の超時空要塞マクロス愛覚えていますかと、それぞれの世代から監督の作家性が高い作品が公開され、それは現代に続くアニメーション映画の礎になっているのはみんなの知るところです。その中でも愛覚は僕らのすぐ上の世代のスタッフが中心となった作品で、今見ても映像は青臭くもエネルギーに溢れており、映画館に入り浸って記憶に焼き付けた昔を思い出します。黒い画面からゼントラーディごとその字幕が流れる冒頭での衝撃、そして漆黒の宇宙から少しずつあらわになるマクロス、英語で会話するオペレーター、無重力化であることを意識させるバルキリーの発汗シーンと、今まで見たことがない高密度な映像が繰り広げられ、ナウシカとは別のベクトルでショックを受けましたね。その高密度な映像は映画の最後まで続き、2時間釘付けになったのは言うまでもありません。先日購入したままとなっていたアイオボのブルーレイディスクを開け、久しぶりに見返しました。庵野監督の名言、メカと美少女は永遠の鉄板の通り、そのどちらにも当時の最高技術が惜しみなく投じられた映像ですから、おのずとそれらに注目が集まると思います。しかしここまで記憶に残っているのは物語の構図がしっかりしているからでしょう。男と女というテーマを光を中心としたミクロな視点と SF 的なマクロな視点で、それぞれ入れ子構造に展開され、今見てもよくできた物語だと思います。30年前の古典的作品ですが、当時の若手スタッフは今も第一線で活躍しており、今日のアニメ業界を語る上でも重要な作品とも言えます。今の世代にもぜひとも見てほしい作品の一つですね。ありがとうございました。
そうですか、84年はビューティフルドリーマーも公開だったんですね。
ナウシカもあったってすごい年ですよねこれね。
うん、全部見に行ってますもんね、私も劇場に。
あ、いいなそれ、はい、それいいな。
多分パンフレットもどこか探せば出てきますよ。まあもちろんね、マクロスはテレビシリーズあっての作品ですから、まあ、その前の年まで放送されてたんですよね。1982年から83年まで、テレビ放送がされてまして、でその翌年劇場がいきなり公開となったわけですよ。あのね、私がね多分これ中学生ぐらいだった頃なんですけどね。
青春真っ盛り。
そうですね、だから
思春期ですね。
思春期ですね。でアニメーションで初めて1話から最終話までをリアルタイムで見た作品ですね。
あ、
リアルタイムで見る。
印象に残りますね。
てか今ね、ほら普通に録画できるでしょ、配信もあるしさ。
ええ。
だからリアルタイムで見ることがどれだけ大変なのかっていうのはなかなか分かりづらいと思うんですけど。
毎週その時間帯家のテレビの前にいるっていうことですね。
そうなんですよ。
はいはいはい、
いなきゃ見れないんですよね。
それだけ毎週楽しみだったんですか。
そうなんです。それだけ毎週楽しみだった。これはもう見逃せないって。しかもテレビシリーズの放送日が毎週日曜日の、2時からだったかな。
遊びに行きたい。
中学生だったら部活もあったりしますからね。午前中じゃなかったら午後だったらね。
そうなんですよ、
休んでたんですか。
まあ、クラブやってなかったんで、普通に、家にいましたけど、でも、日曜日だから、何かと、ね、自分だけの用じゃなくて、出かける用はあったりするわけじゃない。
そうですね。中学生ぐらいとかだと、親に、おい、行くぞって言われて、あ、行きますって、行かなきゃいけない年ですもんね。
そうだね。まあ、小学生の時に比べると、そこまではないけれども、でも、日曜日だから絶対ないとは言えないわけですよ。
そうですね、
しかもテレビシリーズ36話やってるんで、まあ、3クールですよね、うん、2クールプラス延長1クールみたいな感じだったんですけれども、なので、その日曜のお昼に常にテレビの前に入れるように、だから家で見れないときは何とかして頼み込んで見てましたよ。
友達の家でとかですか。
友達の家ってことはないから、だいたいそういう時って親戚の家だったりするわけですよ。どこか外のどこかなんです。友達の家だったらまだいいんですよ。 だからね、
これ見るのみたいな感じで、
そう、これ見るのみたいな、せっかく
来たのにって、
そう、遊びに来てるのにアニメ見るの、しかもこんな時間にアニメやってるなんてみんな思わないからね。うん、昔のアニメ、まあ変な時間にやってたのは事実あるんだけど、でも平日曜の昼にやってるアニメはこれだけでしたよ、多分。
ああ、その中でも。
そう。で、これは、その、長崎の田舎でもやってたんだよね。
え、なんか私、この劇場版見ると、結構な、こう、ドロドロとした、こう、人間関係、
それ、
ありますけど、え、そんなお昼とかに人んちで見て大丈夫？
ちなみに言うと、テレビシリーズの、は、こう、ツークールまでは、結構いろいろ普通に、
ロボット
もの的な、まあ、最後はいいというか、まあ、かっこいいアニメのロボ戦闘シーンで終わるんですけれども、それ以降、まあ、3クール目って言っていいんですかね、ラストの1クールは昼ドラですよ。
なるほど。
私と民名どっち取るのよ。
そうです、もうまさにその繰り返し今週は民名に寄ってったな、今週はミサに寄ってったなの繰り返し、最後どっちと落ちるのっていうのを最終回まで、決めれない状況になっていくようなお話です。
親は完全にこの子何見てるんだろうみたいな感じですよね。
だってね、テレビだって、テレビだってそんな各部屋にある時代じゃないわけだからね。
今に一つみたいなね。
そう、リビングに一個でしたよ、うん、本当に。それをお昼にずっと見てたから。まあ、そんなテレビ視聴を経てその翌年のマクロスですか。
ハマりにハマったサンクール、そしてその後の劇場版。
そうですね、あのサウントラも、まあガンダムの頃からサントラ買ってましたけど、マクロスは全部持ってましたからね、出たやつ。
へー、
今でも LP がありますが。
ガチ勢って
やつ、ね、ガチでしたね。ガチファンでしたね当時。
オタクでないと言い張るクムさんが、
はい、
完全に行動はオタクですね、そこの。
そう。だから私はどちらかというとガンダムよりもマクロスで目覚めたと言ってもいいと思います。ガンダムは劇場版見に行ってましたけど、まだ多分ね、子供すぎたんだよね。
ああ。ちょっと上の世代のものみたいな、そういうイメージだった
んですね。そうなんです。だからマクロスで、まあそういう意味では、この道に入ったんじゃないの。
なるほど。
ええー、と思いますね。まあそういう意味ではラジオをやるきっかけになったのもマクロスだったかもしれない。
イエ
ーイ。ぐらいの影響を与えた作品かもしれないですね。でですよ、そのテレビシリーズはっきり言ってそのすごい作画の回もあれば本当にひどい回もあって、
こう、ああ、作画が崩れる的な。
そうです、そうです。
やつですか。
崩れるだけじゃなくお話もおいおいみたいな話も普通にあったわけですよ。
うん、あの頃の作品らしい感じではありましたよね。
本当にそんな感じだったんですね。で、その流れの中で、でもそれでも、こう、好きで好きでずっと見てたわけですけど、その感覚で、この、初めて、こう、劇場で見たマクロスは別物だったわけですよ。
今、作画見ると、本当に、細けえな、おい、みたいなね。
うん。だってまずね、本当に冒頭の、あの、ジョニーさん書いてますけど、まあ、他の方もみんな書いてる人いたんだけど、とにかくまずゼントラーディ語でスタートすんのかよと。あの、テレビシリーズはもちろん日本語だったわけですよね、全部ね。
ゼントラーの言葉も。
ゼントラーの言葉も。
うん。
で、まあ、ゼントラーディ語が出てきて、その後、マクロスのこう、オペレーターの会話が英語でしょ。
あ、そうですね。
はい。今だったら普通にあるじゃない？だから気にならないかもしれないけど、当時めちゃくちゃ斬新だったわけですよ。
おー。じゃあその辺の林民名の存在とか以外にも、なんかこれが初めてみたいな。
まあまあ、だから冒頭からやられたって感じですよね、劇場版はね、本当に。こういうことをやりたかったんだって、まあその作家的に。みんなスタッフがみんなやりたかったんだみたいなものを全部ぶつけてきたんだとは思うんですけど、だから今まで見ていないものを見せられたっていう感じでしたね。
かなり攻めの作品だったってことですね。
そうですね、まあ実際そうだったんじゃないかと思うんですけど、それはね、作画の凄さとかにもつながってはいくんだと思うんですけれども、まあもう冒頭からそのテレビシリーズとは全く違う、これぞ劇場版みたいな感じのものを見せられたっていう気はしますね。
高中さんからのコメントです。 アイオボと聞いてまず思い出されること。劇場版で初めて登場するバルキリーの新装備とパイロットスーツのビジュアルがアニメ情報誌に初めて公開されたのを見た時のことでしょうか。劇場版の制作が決定してから毎月のようにアイオボ関連の記事が掲載され、自分はそれを食い入るように読み漁っていたのですが、あれはまさに度肝を抜かれたと言ってもいいくらいの感動ものでした。テレビ版の超時空要塞マクロスで実在する戦闘機のような飛行機がロボットに完全変形するという他に類を見ない完成度の高いデザインで登場したバルキリー、大気圏外戦闘用のスーパーパーツを装着したスーパーバルキリーもかっこよかったのですが、劇場版ではさらにミサイルポッドやらビームカノンやらを取り付けたストライクバルキリーが登場。オリジナルのスッキリしたイメージはどこへやら、まさにアニメでしか登場しないような武骨な機体が登場したわけです。しかし、これがかっこいい。対G衝撃用という設定で、まるでアメフトの選手のようなプロテクターがついた劇場版用のパイロットスーツも、最初は黒を基調としたバージョンを着た一条光の凛々しい姿が描かれていて、あれ、光のキャラ変わったの?と思ってしまいました。そしてこの2つの新設定から、テレビ版とは全く異なる作品を制作しているというスタッフの意気込みがビンビンに感じられたのです。劇場で映画を見た後、一人でお茶しながら映画の名場面を振り返っていました。バルキリーの発進シーン、あれほどの重装備をした機体、カタパルトから普通に射出はできないから、戦闘機はアームで発進位置まで吊り上げられてそこでパージされる。テレビ版で出番のなかった宇宙空母アームドシリーズはそのためにあんな箱の蓋みたいなフォルムになっているのか。そんな風に考えを巡らせていると、ひょっとしてマクロスのスタッフはテレビシリーズ制作開始時点からこんなかっこいい発信シーンを想像していたのかという結論に至りました。劇場版のマクロスはテレビ版の設定やストーリーなどで難解な部分をリファインしている印象の方が強い作品ですが、こういったテレビ版でできなかったことに挑戦もしていたのかなと当時20歳の自分は勝手に妄想して勝手に納得していましたね。ありがとうございました。
そうなんですよね、パイロットスーツがかっこいい。
これもテレビと違った?
違いますね。よりリアルになってるんじゃないんですかね。まあリアルって言っていいのかな。でも、このアイオボのパイロットスーツがこの後のシリーズのベースになってますよ。
そうですね。はい、僕も、アイ覚えていますか?後の2とかプラスとか一通り見てるはずなんですけど。
うん。イサム・ダイソンとかまさにこんな感じでしたよね。
ね。
はい。このタイプのを着てますよね。うん、よく考えられているデザインだと思うんで、ライトついてたりとかさ、いろいろさ、
ああ発光したりとかね、
発光したりとかするわけですよ、ね、だからまあそういう設定からね、こう
ちゃんとやってるっていう、
もうやられたなみたいなね感じの、まあ当然テレビシリーズでも結構やってたはずなんですけど、でもより何倍もこうやられたなっていう感じの。
うん、僕はあれでした、初めて多分小学生ぐらいの時にこれ見たんですけど、アイオボの方を、
はい、
バルキリーが発艦するシーンがあるじゃないですか、
はい、
あれがなんか掴まれて出てきてポロって取れてそのまま無重力でなんか放流されて飛んでいくみたいな感じじゃないですか、はい、あれが初めて見た時はあーかっこいいなこれ、それっぽいみたいな感じで喜んでた覚えがあって、宇宙だから
ね、
そう、それまでガンダムとか見てたんで、ガンダムだと、ほら、足にカタパルトつけて、ビューって飛ばされるわけじゃないですか、はい。投げ出されるみたいな感じじゃないですか。
はい、
でも、やっぱ子供の時ってあんまりそういうの、理屈は考えないんで、あれは、ガンダムのモビルスーツの推力を使わずに、そのまま、スピード出すためにやってるんだよとか考えないわけじゃないですか。
うん、
なんで、助走をつけて飛んでいくっていうのが普通だと思ったところにこれが来たんで、あ、なるほどって、結構目から鱗でした
ね。まあ、かっこよけりゃいいっていうのはあるけれども、その、うんね、どういう仕組みで飛び出していくのかっていうふうに考えたら、まあ基本無重力だからね、宇宙だとね。
そうですね。助走を自分でつけるんだったら、うん、助走をする道はいらないわけで。
そうなんですよね。別に、落ちることもないわけなので。
そうですね。
はい。もうまさに、マクロスの、アイオボの最初のシーンの、バルキリーの発艦シーンっていうのは、多分衝撃だったんじゃないですかね。
でしかも離れるところまではゆっくりじゃないですか。
そうなんです。
そっから飛んでいくと速くなるじゃないですか。あれがかっこいいなと思って、
めちゃくちゃかっこいいと思いましたもんね。
ああ、やっぱりそうなんですね。
だって宇宙空間だってわかんじゃん。だって戦闘機なんだから、あれ自体がさ、バルキリー自体がさ、うん、どう見ても。戦闘機なんだけれども、うん、 それが宇宙空間で戦うための兵器であるっていうのを非常によく表してたんじゃないですか。
確かに、
うん
うん、あの考えればこういう風になるはずっていうのはあっても、その情報をこう共有して作るっていうの結構難しいと思うんですよ。テレビシリーズとかでこうなるはずなんだからこうしてくださいっていう指示をこう隅々まで通すみたいなのが結構難しかったと思うんで、劇場版っていうその上位スタッフだけでやれるような状況じゃないとできなかったことなのかなっていう気はするんですよね。
今だったらこうなんていうんですか、 SF 設定交渉とか、
うん、
そういう多分ね専門の人が間に入ってたりとかするところですよね、
うん、今だとほら結構みんなものを知ってるから絶対こうなるはずみたいな疲れると思うんですけど、この頃ふわふわしてるから、
うん、まあまだこうねその SF アニメっていうかロボットアニメもそのスーパーシリーズから変化してきた頃ですからね、
うん
うん、この後どんどんまあ様々なタイプの作品は出てきますけどね。
あ、だから本当にその SF の設定交渉が必要なんだなみたいなリアル路線に行ったっていうのの原点でもあるのかなって気がしますね。
OTC さんからのコメントです。マクロスシリーズといえば可変戦闘機、歌、三角関係がお約束ですが、私にとってテレビ版マクロス、そして本作は歌による心理的ショックが戦況を一変させるというアイデア、巨大戦艦の中に丸ごと街があるという発想、艦全体を覆うだけのエネルギーがないから一部だけ、しかもトラックボールで防御する場所を制御するピンポイントバリアなどなど、ガチの SF 的センスオブワンダーがとても印象的な作品でした。映画版ではテレビ版からさらにエスカレートして細部まで徹底的に書き込まれており、当時最新の知見だったリングのスポーク構造を取り入れた土星での描写や、重力制御が切れて一斉に自由落下し始めるテーブルや食器などを美しく描写したマクロス内部の街頭での戦闘シーン、とりわけマイクローンになれるのだから逆もできるとばかりに終盤巨人になって登場するマックスなど、語り尽くせないほどの魅力的な描写にあふれています。テレビでは時間や費用の問題で貧弱なものにならざるを得なかった作品を映画にするときに自分たちが本当に見てみたかった要素を全部詰め込んで仕上げたい、そんなスタッフたちの危機とした思いが感じられるようです。難点はテレビ版を見ていないと世界観が分かりづらい省略されたストーリー展開、一本の映画として完結させるには説明が少なすぎると感じる視聴者も多いかもしれませんが、セルアニメそして SF アニメの極北ともいえる本作品はマクロスシリーズの原点にして最高峰といえる作品だと思います。もしまだ見ていない方がいたら必見ですよ。ありがとうございました。
もともとその設定そのもの、ゼントランの設定とかもこういわゆる遺伝子操作のお話じゃないですか。
そうですね、
うん、戦闘民族を作り出すと、
うん、
もうやってることはひどい話だよね
そうですね、まあ、まあまあまあ、うん、
でも代理戦争みたいなことさせてたわけじゃない、彼らを使って、はい、その結果自分たちが襲われる目に遭うんですけれども、まあ設定そのものがテレビシリーズと劇場版は違うところがたくさんあるので、まあその中で一番の違いは、テレビシリーズは観察軍ゼントラーディと観察軍の戦いだったんですよね。でマクロスそのものは観察軍が残していたブービートラップだったっていう設定があるので、
うん、
で観察軍だと思って、ゼントラーディがやってきてしまい戦いになっていくわけなんですけれども、劇場版は、その辺の設定はないですよね。
もう戦ってるみたいなね、
分かりやすく端的にした感じではありますよね。
そうなんですよね。だからあの戦いもゼントランとメルトランの戦いになってますもんね、
うん、
だからもともとテレビシリーズで言えば別に男女が戦っているわけじゃなかったんだよね。ゼントラーディの中に、普通に女性の部隊もあったわけなので、
そこは映画しか見てない人は結構びっくりする
感じです。ああ、そうかもしれないですよね。そうなんですよね。まあ基本的にこの作品の設定っていうのはあくまでも、
劇中劇ってやつ
ですか。そうなんですよ。よくマクロスで言われる劇中劇ですから。
あのマクロス7でもあったんですよ。あのリン・ミンメをミレーヌ・ジーナスがやるのかな、
はいはい、
バサラが光るで、なんてミスキャスト
フロンティアでもほらアルトとランカたちでマクロスゼロの話やってた、
ね、撮影してましたね。
ですよね、
はい、そう、まあ、まさにそんなもの 扱いなんですよね。2031年に公開された歴史映画という扱いになっているので、
あと16年ですか。
そうなんです
。大変ですねこれから地球は。
だからなんとなくストーリーとして2時間の映画としてこう非常にまあ分かりやすいような作りになってるよねって思うんですよね。その敵味方がきちんといて、あと歌で解決するみたいな、ラブロマンスあって最終的には歌で、戦って解決するみたいなさ、高揚感をまあある種煽るような感じも含めて、まさに映画だよねっていう、その劇中劇って言われても分かるような作り方をされているなと。まあそう言っていくとどこが本当真実の歴史だったんだろうみたいなところはあるんだけれども、基本的にマクロス全体的に、史実を元にしたドラマだったりみたいなことになってるんで、テレビシリーズもテレビ放送されていたものというふうに後から後付けされてるみたいですからね。だからまあ何が本当だったのかみたいなもの、もうそれこそさ、ガンダムだったら放送されたものが史実であるみたいなのがあるじゃない。
そうですね、
歴史上ね、
まあ、逆襲のシャアだけで小説いくつあるんだみたいな話になりますからね。
でもマクロスに関しては意外といろんな風な持っていき方ができるような作品になってる。まあそこはうまいこと考えたなとは思いますよね。
遊びを持たせるという意味ではね、う
ん、後の人たちが楽だよね。でもね、確かにね、
確かに、
うん、まあそこまでそのこのマクロスという作品が未だに新作が作られるような作品になると彼らが当時思っていたかはわからないですけど、うん、あの結果的に成功だったんじゃないですか。
そうなってますからね。
なってますからね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。戦闘中に歌謡曲が流れるという演出は当時とても衝撃的でした。もちろん劇版として挿入歌などが流れるものはその前にもありました。しかし劇中の歌姫が実際に歌い、その一方で戦闘が行われているというのはおそらくこのマクロスが最初ではないでしょうか。しかも歌っているのはアイドルソング、およそ戦闘とは相入れないジャンルのはずなのに、なぜかしっくりくる不思議な魅力があります。これこそがマクロスという作品が持つ魅力の一つなのでしょうね。この作品は当時劇場に繰り返し足を運んで見ていましたが、今見ても本当にすごいとしか言いようがありません。デジタルなんかなかった時代、あれだけの細かい書き込みと動き、まさに当時のアニメ業界の持つ熱量を実感できる絵だと思います。現代ではメカなどは CG が主流ですが、あれだけ細部に至る書き込みは CG でも容易ではないだろうという気がします。作品の内容については改めて言うこともないのでしょうが、自分の好きなカットについてだけ。終盤、民兵がベンチに一人で座っているとき、ぐらっと体が揺れた際に手をつくシーン。民兵派の自分としては実はあれが一番好きです。短いカットですが、あの動きが最高にいい動きをしていると思うのです。なんというか、二次元でありながら、現実に存在する女の子の動きを感じさせてくれるのです。かなりマニアックですね。あとは、なんといっても、クライマックスからエンディングにかけてのシーン。何度見ても、目頭が熱くなってきます。あと16年も経つと、2031年。その時、改めて本作が全国ロードショーになったら面白いですね。はい、ありがとうございます。
いや、もうマクロスといえばやっぱり戦闘シーンですよね。
いや、今見てもすごかったですね。
うん、見返して、まあ、そうなんだよね。テレビシリーズでもそのすごい回、愛は流れるの回とかね、あるんですけれども、うん、まあ、それを見て、すげえと思った人たちを、すべての戦闘シーンで、すげえすげえ言わせるような内容になってましたね。
いや、もう戦闘シーンもそうですしね、あの人物もまあ細かいって感じですよね。
うん、操縦シーンがちゃんと伝わってくるようなこうコクピットになってるじゃない。
ああ、そうですね。
うん、
いや、この頃のアニメの書き方なんですかね、ちょっとあの止まるときとかでも、戦闘機止まるときとかもちょっとブレたりするじゃないですか、ちょっとよろめくみたいな感じの、はい、左右の揺れみたいな、うん、あの辺は本当に綺麗だなって思って、
まあ、手書きならではですよね本当にね、うんうん、
そこら辺のこだわりはちょっと若い人がメインでやってたっていうのもでかいと思うんですよね。こだわりがあってもそれをやる体力がないっていうのあるじゃないですか。
最近こうね年取ってきたアニメーターさんとかたまにそんなことつぶやいてますよね。結局やっぱりその若さだけが持つものっていうのはあるんだろうと思うんですよ。まあ、まさにこの作品はそういうのが溢れている作品ですよね。
うん、マクロス自体立ち上げの時スタッフの中に学生さん結構多かったはずなので、エネルギッシュだなと思いますね。やっぱ
本当にね、こうそこまでこだわらなくてもいいのに的な部分にめちゃくちゃこだわったシーンを作ってるわけですよね。
うん、
まあ、もちろん戦闘シーンはみんな大好きだから本当自分たちが見たかった映像をなんとか作っていったっていうところじゃないんです。 CG もない時代にさ
作れる技術のある人たちが欲望に忠実に作った結果ってことですかね。
そうだと思いますよ。本当に
予算も含めて今だとちょっと難しい作品なんだろうなって思うんですよね。
まあそうでしょうね。確実にこうまあ実際さそのプラス以降 VF シリーズで言っていいのかな、まあ、バルキリーはバルキリーだけですからね本当はね、は全て CG になっちゃいましたからね。だからこそこの頃の凄さっていうのかなを感じるんじゃないのかなと思いますよね。
うん、今できるようになったこともいっぱいあるんですけど逆にもうできなくなったことっていうのがいっぱい詰まってるから見ててやっぱりすごいなと思いますね。
うん、別にねもう CG を否定する否定はできない時代だと思ってるね正直ね。
うん、
うん、まあ、だからこその良さっていうのももちろんあるわけで、で、まあ、まさにね今この手のものをやっていた板野サーカスと呼ばれる板野さんが今は CG の方やってるわけなんでね時代は変わっていってもまあそれなりの新しい見せ方があるはずなんですよね。
うん、
まあ、ただやはり失われたものっていうのはなかなかもう今では無理な部分っていうのも出てきてるんだろうなとやっぱり思いますよね。でも本当にこれはやはりね今見ても十分驚くようなシーンの連続なんじゃないかなと思うので
この当時のじゃあ最高峰ってことですよね技術としては
間違いなくそうだと、はい、
もう若さほとばしるみたいな感じだとは思うんだけどね。
うん、
あとさやっぱりこうね歌と、まあ、アイドルと戦闘歌いながら戦うっていうのはやっぱりすごい斬新ですよね。
僕はこれマクロス最初にそういうものだと思ってってかそういうものだって聞いて見たんですけどよく考えればこれより前にそういう話全くないよなと思って、
まあ、BGM 的に流れることがあってもね、
うん、
結局歌手がその戦場に立ってっていうことはないんじゃないんですかほぼ、
うん、だって実際にその歌の力が敵に効いているっていう、
まあ、聞かなかったらやらなかったでしょうけどね。
まあそうですねまあでもこう気持ちを上げるとかじゃなく、
うん、
すごい攻撃力すごいなっていう、
まあデカルチャーですからね
いや
ー、うん、
憧れる。
いやそこで歌を持ってくるのは本当にすごいなって思いましたね。あのやっぱりこう商売ですから、
はい、
売れるものってまず、
うん、
条件が歌はまあ CD も作れますし、
まあ当時はレコードだったけどね。
ああなるほどね、はい、そうですねっていうのはもうあってさらにあのじゃあ敵の文化がない敵をどうやって屈服させるかっていう文化でさせるんだって言われた時に文化でさせるってどういうこっちゃって思った時にみんな歌聞いた時になんか込み上げてくるものあるでしょって言われたらこう誰もが共感するじゃないですか。
うん、
そこを選んだのは本当にこの作品はすごいなって思って、
まあ、だから最初に設定考えたのが偉いよねって思うよね。その歌で屈服させる、まあ、その文化っていうもその戦闘しか知らない戦闘民族に対して、どのような攻撃があるだって戦うだけで言えば勝てるわけないわけじゃん地球人。
そうですね。
普通に考えて
まず数が違う
数は違えばそのサイズも違うわけだしさでしかも、うん、あのゼントラーディの兵器って修理しないんだよね基本ね。無限に作られる自動工場みたいなところから作られてくるんですよ。
うん、
生産活動が一切ないんでしたっけ。
生産しかしない。
あ、
修理はしない。そうなんです。だからある種無限に生まれてくる兵器でしかも、彼ら自体もそのバイオプラントで作られてるような人間なわけで、
うん、
クローンみたいなもんですよね一種のね、
うん、
だから中の人たちですら兵器であるみたいなさ、
うん、
そんな連中相手に勝てるわけないわけ、
うん、 なんかすごいですよね。愛で世界を救うにはどうしたらいいかっていうのの一つの最適解だなと思って。
ああ。
実際ね、彼らはあの後、愛に目覚めるわけだから。
うん。
ゼントラーディの人たちも。
こう、愛に目覚めて、一週間で結婚したり、まあ、後々なんか大変な泥沼にあったり、いろいろありますけど、
うん、
そういう人間らしい関係になっていくわけですもんね。
そうなんですよね。
その辺をこう、見てる、話の中のキャラクターは好きなように動かせても、見てる人間をどうやって納得させるかっていうので、すごくいい手ですよねっていう。で、しかもこれで、銀河にこう、ボドルザー艦隊が、あの規模のやつがいっぱいいるっていう設定で、でもブリタイが歌一つでこれぐらいのことができたんだからって言われた時のあの説得力すっげえなって思って。
まあブリタイエキセドルはね、ミンメのファンだからね。
まあそうですけど、文化って言われたらまあその歌一つでこれだけいけましたって。
まあ歌一つだけじゃないよね。あとはキスもあったからね。
まあね。
うん。やっぱあれは衝撃だったわけですよ。もう劇場版ではなかったけどね、戦闘しながらキスしたりとかしたらもうやり放題なんじゃない、倒せるんじゃないの。
確かに、
うん、
ちょっと見たいです。
確か、テレビシリーズではあったんじゃないかな、カイフンとミミエがキスするシーンとかが戦闘中にはあったかな、ちょっと覚えてないんですけど、なんかあったような、なかったような
って、あったような気がします。
私も、うん、そのいわゆるそこで衝撃を与えて敵がひるんだ隙に攻撃するみたいな攻撃の仕方があったような気がするんですよね。
うん。
うん、まあ、劇場版ではないですけども。
あれ、無理やりちょっとキスさせられてましたけどね。
うん。もう仕事として、みたいなね、結局ね。彼らはもうそれを見るだけで衝撃を受けるわけなので。
完全に使い古されたネタなんでしょうけど、あそこで男同士指定されたらどうなってたんだっていうね。
うん。まあ、それじゃあ、もしかしたらメルトランディは喜んだかもしれない。
やばい。
トレビさんからのコメントです。テレビシリーズの超時空要塞マクロスは、自分がアニメにハマるきっかけになった作品です。そして本作、愛覚えていますかも、公開当時に劇場に見に行きましたが、地方なので都会とは数ヶ月遅れての期間限定公開だったと記憶しています。あの頃は後ろの立ち見スペースに三脚にセットされた一眼レフカメラが並んでいるという今では考えられない時代でした。久しぶりに見返してみて、これはと思ったのはマックス対ミリアの戦闘シーンですね。現在の CG にも負けずとも劣らないドッグファイトは必見です。そして空中戦で決着がつかずからのエアロック内の白兵戦、それぞれの陣営のエースパイロットのバトルを見事に映像で作り上げていて、直前の柿崎退場を忘れるくらい見入ってしまいますね。テレビでは結構尺があった二人のエピソードが映画でもあるのか心配していた自分も大満足のシーンでした。そして最後はマックスの巨人化というテレビとは逆パターンにはしてやられました。マクロスセブンにも登場している二人ですが、セブンの方を先に見られた世代の方にはどう映っているのか聞いてみたいところです。はい、ありがとうございます。
この三脚にセットされた一眼レフが並んでるって、どういうことですか？映画泥棒ですか？
まあ理解できないとは思うんですけど、当時は、劇場の中にカメラとか別に普通に持ち込むのが NG じゃなかったんですよ。
おおらかな時代、
はい。
まあ、ネットと違ってね、拡散しないから、うん、友達同士の手回しぐらいしかできないんで。
うちの母親も映画館に一日中一回入ったら次出ないっつって見てたって言いましたからね。
昔は。
私がちっちゃい頃ぐらいまで行けましたね。
はい、昔は普通に、だいたい2本やってましたし、中だと、1回のチケットで出さえしなければ見放題でしたよ。入れ替え制じゃなかったからね、昔はね。
必死で覚えて帰るんだよ。
うん、で、カメラも、録音機材も、全部 OK でした。で、
いい時代。
次第にビデオカメラが出てきたんですよ。
ああ、そこから。
で、そこ、いつ NG になったのか全く記憶がないんだけど、昔は普通に、だからフラッシュ焚くなみたいな感じがありましたよ。
だからめっちゃ嫌ですね。見てたらパシャン
って。そうそう。フラッシュ焚いたら見えないわけですよ。あれって映写機だから。真っ白になって。
ね、
だからフラッシュ焚いてるやつをバカだって言ってるのは見た記憶がありますけど、普通に
写真も撮れないですもんね。
普通に三脚立てて、撮ってる人たちはいましたね。まあ当時はそれが可能だったんですよね。でも止める人がいなかったから誰も、うん、
当たり前の光景。
まあ当たり前っていうか、そのめちゃくちゃいるわけじゃないけどね、さすがにね。でも撮ってる人がいても別に怒られない時代でしたね。まあ劇場でもそうだし、テレビの前で録画機がない時代は普通にカメラで撮ってたし、音声をカセットに撮ったりとかもしてましたよ。
私もしてた、
うん、
デカルチャーだこういう時使えばいいんですよね。
そうですね、ヤクデカルチャーでいいですよもう本当にそんな時代でしたね。だからまあその分こう一回しか見られないかもしれないものに対する、集中力みたいなものがまあ今はもしかしたら下がってるのかもしれないね、昔に比べればね。ほら青い炎で一生懸命見てたじゃない、炎燃えるくんが。
やってましたね、
うん、だってあれも一度しか見れないから、ビデオデッキ持ってる人ほんと金持ちだけだからまたテープも高かったしね。今みたいにね、こう、すごくいろいろ見返すことが簡単にできるような時代とはまた違った世界があの当時はあったなっていう感じですね。うん、話がずれましたけれども、マックスとミリア。
映画だとそこまで描写がなかったんですけど、戦闘シーンはちゃんとやってるみたいな感じなんですかね、
はい、
これテレビの。
そうですね。まあでもちゃんとミリアとの出会いのシーンはありましたし、ミリア綺麗だったしね。
美しいっつって、
うん、まあでもすげえやばい女ですよね、ミリア。戦闘シーンの時のミリアはね、
あれ意識戻った後も結構あの長いことバチバチしてたような記憶があるんですけど、テレビの方。
ええ、だって肉体同士で戦ってたよね。
うん、って思って、
はい、はい、そうです。まあでも彼女はもうやっぱエースだったわけで、この自分エースの自分がまさかマイクロンごときにね、
負けるなんて、
ショックだったんでしょうね。そこで生まれた恋。
愛予防の方だとなんか気がついたら二人一緒にいるみたいになってましたけど、
はいはい、結局あのまま向こうの戦艦に行って仲良くなっちゃったんでしょうね。さすがマクシミリアン・ジーナス
ね。まさかこの二人がなんか後々熱愛の末7人子供をこさえた後冷戦状態で離婚みたいになるとはとても思わなかったわけなんですけど、
そうなんですよね。
子供の髪の毛ピンクなんですけど、
うん、あのでもこれアイオボでは出なかったですけど、結局やっぱりこの二人の子供っていうのは結構重要なポジションになるんですよね。テレビシリーズではこのマックスとミリアの子供コミリアって呼ばれてましたけれども、うん、がちゃんとこう戦闘をやめさせる理由になったりとかねするんですよね。だからまあそういう意味じゃ、まあただそこまで描いていくとちょっと時間的に劇場版ではなかったので、ああいうシーンだけの登場にはなりましたけどね。これセブンにも登場している2人ですが、セブンの方先に見られた世代にはどう映ってるんですかって質問がありますけど、
まさに私たちですかね。私は本当に逆にあんな冷戦状態の二人が昔はこんな劇的な出会いをしてたのかと思って結構びっくりしました。
なんか僕はもう知識だけ先に兄から教えられてしまってたんで、ああなるほどぐらいでしたかね。でもここは意外に思えなかったのが、もうそれはちょっとネタバレされた感じだし、ね、
ふしゅんさんからのコメントです。久しぶりに見ましたが、何度見ても柿崎くんは本当に残念でならないです。早瀬派の自分でしたが、民名もいじらしくていいなと思ってしまうことと、ヒカルやミサの心情を汲み取れるようになったのは、それなりに年を経たのかなと感慨深いものがあります。マックスやミリアも若く、後にマクロスセブンの艦長や市長になったり、愛覚えていますかをランカが歌ったりと、マクロスという物語が連綿と続いているからであり、そして今回、愛覚えていますかを見たことにより、マクロスの新シリーズが楽しみになりました。はい、ありがとうございます。
柿崎
ドーン
もうネタになってますけどね、柿崎ね。
柿崎死んでないところでもコメントで柿崎って出てきますからね。
はい。テレビシリーズはもうちょっと活躍してたんだけどね。
そうなんだ。
劇場版はまあ、あまりこう、でも、どちらかって言ったらこう、ほとんど何の活躍もなく柿崎は死ぬわけですけど、もうあのワンシーンのおかげでずっと柿崎って言われるわけですよ、未だに。そのぐらい衝撃的な死に方でしたね。
ステーキ美味しかったかなみたいな寂しい話ですよ。
映画じゃステーキすら出てこない。
田ゆたさんからのコメントです。無人島に持ち物を一つだけ持っていくとしたらという質問がありますが、もし死ぬまでに見るアニメを一本だけ決めてくれと言われたら、自分はこの作品を選ぶかもしれません。多感な頃に見たという思い出補正もあるかもしれませんが、とても楽しいエンターテインメント作品です。自分は民名派なので、民名が劇場版になってより可愛くなっていたのは満足でした。テレビシリーズよりも光のことが好きな度合いが大きくなっていたのも嬉しかったです。よくよく考えてみれば、光は流されやすい男だなと思いつつも、閉鎖された空間でアイドルと二人きりになればアイドルに傾いてしまうし、自分の故郷である星に二人きりになってしまえば、上官といえども気持ちが傾いてしまいますよね。光は責められないと思いは強いです。はい、ありがとうございます。
いよいよ民名の話をしましょうか。
ついに、
いや、いよいよ民名っておかしいな。俺の大好きな早瀬さんの話が出てきてないじゃないですか。
お、クムさん、早瀬さん派？
いや、もう言ってますけど、私はずっと早瀬美佐派ですよ。
うん。
まあ、当時から。
私、普段だったら美佐みたいなタイプの女の子の方が好きなんですけど、これに関しては民名ちゃんを推したいな。
俺、最初に見たときは早瀬美佐だったんですけどね、今回見て民名の方が、いいなって思っちゃう。
まあ年齢的なものはあるかもしれないね。年をこう取ってくるとまた変わるのかもしれないですけど、別に民名が嫌いなわけじゃないよ。当時は嫌いだったかもしれない。少なくともこの劇場版のアイオボに関しては民名が嫌いってことはないんですけど、テレビシリーズの民名は嫌いでしたね、正直ね。
結構あざといですよね、うん、テレビシリーズの民名。
そうなんだ。
そうで結構叩かれてたんです、民名当時。
ファンにですか、それは。視聴者に叩かれて。
視聴者に叩かれて。ただもう叩かれても、その、ね、今みたいなネット時代じゃないから直接っていうことはほぼなかったはずなんですけど、でもそれでも、中のね、人が傷つくぐらいには。
かわ
い
そうに。
まあ、だって、アフレコに行くたびに泣いてたらしいからね。内容がひどすぎて。テレビシリーズの時。
そうなんだ。
まあ、ひどすぎてっていうか、この、ストーリーがね、結局この最終的には昼ドラになるって言ったじゃない。
そうですね。
そうだからもうその流れが嫌で泣いてたみたいな話もあるぐらいでしたから、
辛いっていう、
辛いっていう意味でね。劇場版の民名はね、そんなこう嫌な部分っていうのは表に出てないんだと思うんですよね。
前向きで大人な部分の方を押し出されてる感じはありますよね。
もともとそのテレビシリーズの民名は一般人なんですよね。一般人からアイドルに駆け上がっていくんだけれども、うん、もうこの劇場版のミミは最初から歌手ですからね。アイドルですもんね、十分。
トップアイドルでした ね。
人気者の段階で、ヒカルと出会うということになってますんで、もうその部分から全然設定が違うから、ヒカルの方がどちらかというとファンでした、みたいな感じだもんね。最初からね。
写真集全部持ってる。
うん。
いや、でこの光くんですよ、ちょっと初めて見たときはそこまで思わなかったんですけど、今回かなり気になっちゃったんですけど、僕は。
はい。
ひどいなってね。
そう、民名大人すぎじゃねっていうぐらいに光くんが、まあ恋愛事って本人同士でしか分かんないとことか、まあそうなっちゃったら仕方ないじゃないって言われたら、そうだねって言うしかないんですけど、ただあそこでこうパシッでこう君にはまだ歌が歌えるじゃないかって言うしかないけど、お前言うっていう
私は逆に
そのセリフを君が言ってしまう、うん、仕方ないけどなっていう、
うん、そう、逆に昔よりも許せるなっていうか、その確かにこの反応は分かるって思えるようになったんで、ちょっと自分は大人になったなと思ったんですけど、
俺がまだ子供なのかもしれない
そう、もうミサを選んだんだったら、こうね、民名に優しくするわけにいかないのはわかるけど、ちょっとパシって叩いた後に、 叩いた俺も痛いんだって顔してたのはちょっとひどいんじゃないって思いました。
そんな考え方があるんですね、あのシーンにね。
うん、
でここがちょっとクムさんと完全に割れてるところなんですよね、今ね。
これジェネレーションギャップじゃないですか。
そうなんじゃないですか。だって今回の投稿の中に、まあ当時そういう意見があったかどうかちょっともう覚えてないんで、私はミサ派でしたからわからないんですけれども、こう、テレビシリーズでもずっと好き、その結構 うだうだするし、めんどくさい女でもあるんだよ、確かにミサはね。でも、劇場版のこのミサは、すごくこう可愛く描いてるわけですよ。より
別にミサが嫌いってわけでも僕ないんですよ。ヒカルくんがちょっと、うん、もうちょっとなんとかできた
ら。ヒカルくんはね、だからね、出た時、最初の頭の冒頭の辺は本当ただのやんちゃなやつじゃない。
はい、
プロのくせに、だってテレビシリーズだったらあくまでも素人から結果的に軍に入るんだけども、でもこちらの場合は最初から軍のパイロットであるわけだから。
そうですね、
そのやっぱり上官に対する態度とかなってないわけだよね、どう考えたって ね。いくら上司が、フォッカーだからといってあれはダメでしょっていうようなことやってるわけなんで、まあ、結果的に助けることにはなったりしてもだよ、民命を、
うん
うん、だからそれがあの1ヶ月にわたる荒廃した地球の探索をミサと一緒にやることにより彼は、成長したわけですよ。
鱗のない魚を食べて、
そう、
あのむしる皮をむしる魚、
うんうん、
あそこもね、確かにあの2人きりで初日とかその態度は女の子に対してひどいな君はっていう感じだったのが、ミサちゃんを守んなきゃいけない女の子なんだなって思うようになったら随分大人になったなって思って結構感心したところではありますよ。
う、うん、あれがまだ普通のところだったらともかく、結局あそこの世界にはもう絶望しかなかったわけじゃない、あの何もなくなった地球、全滅した地球を二人で探索し続ける、希望のない探索をし続けるなんて、いやーね、そりゃね、恋も芽生えますよ、
うん、
アダムとイブだもん。
なるほど、
うん、
そうか、違う、やっぱり私にはそのテレビシリーズがなかった分そこを理解するのには早すぎたんですよ、展開が、
はいはい、
だからなんかこう、あ、地球まあ、ほぼ壊滅的だなと思いつつも、なんか結構こうミサさんは結構こう大人だと思って、結構こう女でいることに、なんて言うんですかね、ちょっとこうバカにされるのが嫌だからっていう結構強気の態度を取ってる女性なんだなっていうイメージがすごいあったんで、うん、
キャリアウーマンですよね、言って
しまう
ね。
そうだから、なんかそうやって自分でこう自分のあり方を持ってたにもかかわらず、なんか急にコロッと変わったなと思って、それが若干許せなかったんですけど、でもそうやって考えると、まああんな絶望的な状況に行ったらそりゃ弱くなるよなってちょっと納得しました。
まあ言ってしまえばさ、そのキャリアで上がっていったわけ、まあしかもあの彼女の親は、軍のお偉いさんなわけなので、
うん、
まあそれはね、テレビシリーズの設定でしかないんだけれども、まあそういう生まれ育ちでずっと立派に育てられていい子にならなきゃいけなく育ってた彼女がですよ、
はい、
今あそこにの位置になり、あんな融通の利かない頑固ババアと呼ばれるような、全然ババアじゃないんだけどねに言われるような年上のお姉さんになってしまったわけですよ。
あ、
そこでこう言うことの利かない年下の男の子との恋がね、
うん、
あそこで一気に生まれちゃったと。
なるほどな、シンは本当は弱いのはこっちなんですね。
そうなんです、
民命の方が本当は強いって感じが
そうなんです。
あの君には歌があるじゃないかって言われてましたけど、要はなんかあのこれしかないっていうことを、なんかあともう一個ある子がいたらどっちを選ぶかっていう話なんですよね、究極的にね。
なるほど
ね、君は強いからって振り方本当ひどいなって思うんですけど、まあこういうことなんだなって思いますよね、うん、
だってミサには他に何もないんだもん、
うん、
もうあそこまで来てしまった彼女には
ヒカルしかいない、
ヒカルしかいない、だからヒカルはミサを守らなきゃいけなかったわけですよ。
なるほど、
あのこうね、最後のラストの戦闘シーンのところのあの笑顔、ミサの、
うん、
こう信頼しきった、でもパイロットだからいつ死ぬかわからないわけだよ、実際目の前でね死んでるわけじゃない、ホッカーが、
うん、
それでもこう 彼に頼らざるを得ないこうミサの心の弱さみたいなものプラスもしかしたら強さかもしれないみたいなものもこう合わせて、あの二人を応援したいわけですよ。
確かにそう考えるとミサもそう思っていながら同情なんてってちゃんと言うあたりは、
いやまあ拗ねてるだけだけどね。
いや偉い偉いじゃないですか。でもあれ言うの
そうだって、あの走ってくミメチラッと見てたよ。
まあその辺あれ何駆け引きなの、俺全然分かってないってこと
も絶対見てたよ。
いや見てたかもしれない。どっちを選ぶかってそれは迫ったんだと思いますよ、素直にね。うん、でも結局やっぱりその描かれてちょろっとしか描かれていない中に1ヶ月間があったっていうことですよ。だから 1,2 週間ぐらいの話だったらともかく、1週間ぐらいの話なのと思ったのね、あの過去の建造物を見つけるまで。あそこまで1ヶ月ですよ。1ヶ月はやっぱりね、うん、でもうダメだと思ってたわけじゃない。だから二人がついに多分あの日は一緒に過ごしたんだろうねってジップ上げながら出てくるでしょ、
はいはい、出てきましたね。はい、
こう二人の信頼関係がそこまで進んだんだなっていういいシーンだな、大人のシーンだなと思いながら見てたわけですよ。だからこそのあの後の二人のラブシーンになるわけ。マクロスが来た時の。まあ、民命叶わないわ。
確かに。
納得させられてしまう。
で、しかも民命が、そこまで好きだったのっていうことが逆にびっくり。今回見直してたよ。
あ、ちょっとあります。
そう、なんでヒカルのことそこまで好きだったのかな。だって、確かにデートはしてたけれども、あの段階では、こう、ちょっと、今までこう、心を許せるような同年代の友達的な男の子みたいなことは、あまりいなかった、そのもしかしたらドラマとかね、そういうので出会うような人たちはいたかもしれないけれども、そこまでこうなかなか本気になるような子がいなかったレベルでしかないんじゃないのっていう。
お兄ちゃんもいましたからね、
うん、だからヒカルに対して彼女が本気になるまでの流れがあまりにも唐突すぎて、
いやーなんかもうちょっと嫌になっちゃったな、疲れてきたなって思った時にスラッと現れたのがいけないんですよ。
まあね、でもすぐいなくなったじゃん。彼らもゼントラーディに囚われてたわけなので、そのヒカルのことなんか考えてる暇あったんかいというふうに思う、
ね、でもむしろそこでこう助けに来てくれないかなみたいなのはちょっと
自分たちで帰ってきたじゃない。
まあそうですけど。でもやっぱ捕まってたりとかするとそれは想像はするんじゃないですか、
うん、心の支えにはなったんじゃないですか、ね、
まあただその部分は描かれていないんでわからないわけです。
そうですね、う
ん、まあ本当のなんかこう困った時に助けに来てくれる人っていう、なんかそういうヒカルじゃなくてもよかったのかもしれないですけど、そういう形で恋をしたんじゃないんですかね、
う
ん、
そうですね。まあだから彼女には歌があるからいいんですよ。
雑に言いますね。ひどいな。民命だって、私どうかしてたっていう風に明るく言ってますけど、最初の頃に、
それな。
恋愛がなんかすごく本気でやってるように見えたよって言われて、演技でできるって言ってたじゃないですか。はい、演技ですよ、あれは。
うん。演技でいいんです。
うん。それ演技でやれるのが強さだったってことですね。
はい、彼女のね。民命はこの後の映像とか新規で作られた映像とかでちゃんと大人になっていくわけですよ。その民命がまたかっこいい。だから彼女はやっぱり歌があってよかったんですよ。
間違ってなかった。
間違ってなかったんです。こうね、この年になってね、まさかここで、ミサ民命論争をやることになるとは思いませんしませんでしたよ。本当に。
いや、どっちも魅力的だとは思いますよ、本当にね。
民命が可愛いすごく可愛く感じるっていうのは非常にわかりますよ。今見たらね、当時よりももっと可愛いなって思います、ミメはね、うん、でもやはりこう子供心に植えついてしまった年上好きの、こうなんていうの、定めみたいなものもなかなか抜けないものがもうまさに彼女によって俺は作られましたからね、そこね。
あ、ゴーですね。
ゴーですよ、本当にね。
今の話聞いてるとやっぱこうキャラクター的に魅力がある憧れるみたいな、やっぱ民命で、でも実際どっちのそばにいてあげたいかとかになるとミサなんだろうなっていうふうにちょっと納得はしますよね、そう考えると、
うん、だって民命別に俺必要ないだろうと思うもん。
確かに。
そうなん、強いから、
うん。
いや、強さの中にも当然弱さはあるはずだよ。
うん、
これがあなたは一人で生きられるからってやつか。ふう、辛い。
広隆寺五条さんからのコメントです。超時空要塞マクロス、愛覚えていますか。高校生の時に映画館で鑑賞、テレビ版3クール目のモヤモヤを吹き飛ばしてくれた。これが初見の感想でした。美麗な三木本キャラが動き、板のサーカスが映えるアクション、そしてマクロスそのものともいえる三角関係もぐっと凝縮され、特に光る優柔不断を超越し、民命にもミサにも失礼すぎると思わせたテレビ版より自己主張を強く出した点は男を描いたんだなと感じました。そして時は流れ、大学生の頃この作品をレンタルで見てみました。その印象は、あ、これってテレビ版サンクールのリベンジ？そう思う自分がいました。テレビ版は回ごとの作画の出来不出来が極端、11話ファーストコンタクトのように原画そのままと思える回がある一方、愛は流れるのようにすごいと思う回もあり、アンバランスだけど底知れぬ熱さを持った作品が、28話以降その熱は薄れ、スタッフの迷いが随所に。試行錯誤の中、スタッフが取ったのは3つのテーマ、つまり民命が歌う意味を見つける成長物語、巨人族と人類の関係、三角関係を同時並行で描くこと。ただこの試みはお世辞にも成功したとは言い難いと感じていました。だからこその愛おぼ、この不完全燃焼に決着をつける、その意気込みがビンビン伝わってきたわけです。あの3つのテーマを描く愛おぼ、中でもリベンジの思いを強く感じるのは民命の成長物語。わがままを許されてきたアイドルが恋を知り、光への独占欲とミサへの嫉妬をあらわにする。離れ離れの後、光と再会した民命が見せる本音です。あの人の見つけた歌なんて歌わない。他の人はみんな死ねばいいのに。この民命の言葉は一見情熱的です。が、光はそれを許せない。全滅した地球を1ヶ月放浪した光は、人の命のきらめきと尊さを知るがゆえに、民命の思いを通すわけにはいかない。マクロスには生きて生活している人がいるのだから。そう、光の平手打ちは、民命大人になりなさいというもの。そして民命は変貌を遂げる。荒削りながらスタッフが描きたいことがストレートに伝わる、そんな作品に昇華したのだなと。社会に出る少し前に見せられた本作スタッフの不屈の挑戦という姿勢は、その後の生活で折に触れ思い返しています。ちなみに私はミサ派、テレビ版後半は真面目メガネっ子バネッサ派でした。ありがとうございました。
まあね、今論争していたようなことをですよ、広隆寺さんも書いてくださってますけど、もうね、本当にまさにテレビシリーズの最後の昼メロ状態の、どっち取るんだ光よみたいな話、本当優柔不断でろくでもなかったっけ。この頃の光なら叩いてもらって全然構いませんよ。
映画の方はね、実はちゃんとブレないっていうか、最初からミサなんだなっていうのはよくわかるんで、
うん、
そうそう、あの民命に対してもその歌を好きで選んだんだから、あの辛いことがあっても我慢しなくちゃいけないよねって最初に言ってるから、この結末は納得なんですけど、うん、テレビシリーズの方ほんとひどかったなって。
ほんとひどかったから。あの、だから、それを見ていたミサハからするとですよ、報われた作品なわけですよ。
うん、
で、しかも、こう、どちらかって言ったらね、この、おばちゃん前って描かれてたわけ、年齢に比べれば。子供の頃はすごく可愛いシーンがあるんですけど、まあなんかこう、いわゆる生き遅れ的なイメージがありそうなぐらいの感じの描かれ方されていた、こう、堅物のミサっていうキャラクターがですよ、ヒカルとの恋でね、こう、少しずつ変わっていくんだけれども、でも根本的にはそのなんか、変わりきれないみたいな、そんな彼女のこう、いじらしさみたいなものが好きだったわけ、俺たちは。だからこそこの愛おぼで描かれてるミサのこうワンシーンワンシーンにこの愛情のこもってることこもってること、
うん、
めちゃくちゃ可愛く描こうとしてますもんね。 まあだからこそテレビシリーズファンとしてはもう理想的な映画だったんじゃないかと思いますけどね。
オタ半世紀さんからのコメントです。大学生の時に映画館で見ました。まずはリアルロボットもしくはリアルストーリーものといえる設定の正確さに感動しつつ、これはヤマトでもガンダムでもましてやイデオンでもないんだという感想が真っ先に頭に浮かんだのを思い出します。映画で見ていてミサイルの動きや爆発の縁がイデオンに似ていると思ったら、これは板のサーカスだったんですね。大人になってから知りました。さてストーリーについては、当時のアニメでは当然主人公のヒカルとヒロインのリン・ミンメイが結ばれるのが当たり前であり、当時の私もそういうエンディングを期待していたのですが、現実は異なり早瀬とできちゃうという衝撃の内容で、本当に恋ってこうなのかと恋をしたことがない当時の私は妙に納得しました。実際にそれを本当に理解したのはつい最近ですが、しかしこの映画の最大の貢献は歌でしょう。映画を見ていない世代でもカラオケで愛を覚えていますかを聞いたことがある人も多いでしょう。というか私はこの年になってもカラオケでこの歌を歌って若い人たちに教え込んでいますけれど、いやまあとにかくこの映画は歌が映画の中ではミュージカルのように効果的に使われており、かつ武器になっているのはとても上手に思えました。近年のマクロスフロンティアでもリン・ミンメイが効果的に使われていたのは、本作での歌と音楽が上手に使われていたからだと思います。そういえばデカルチャーってこの映画の中で使われていた言葉でしたね。ありがとうマクロス、愛覚えていました。ありがとうございました。
まあ確かに主人公とヒロインが結ばれなくて別の人と付き合って終わっちゃうみたいな話って当時はあんまりあったのかな。
今でも結構珍しい気はしますけど、ね、
まあマクロスの三角関係はここからスタートですもんね、言ってしまえばね。全ての作品において基本的にその三角関係っていうのをポイントだったりとかするからさ。
ですね。プラスは男が2人でしたか。
確かにプラスは男が2人ではありましたけど、でもほら女の子も2人いるじゃない。
そばかすちゃんもそうですけど、
う
ん、ある意味あのシャロンが
次
のヒロインなんじゃないですか。
そうですね、確かにね。まあそういう恋愛ものと歌とメカ、変形メカですよね、
うん、
というこう、まあ、マクロスの必要要素みたいなものっていうのは、今でもね受け継がれて新作が作られてるわけですよ。フロンティアがね、一番本当分かりやすいマクロスだったんじゃないのかなと思いますね。結構この初期のオマージュ的なものもたくさん入れ込んでましたし、しかも最後にはね、こう、アイオボも歌ってましたからね。
うん。
でも、それでもフロンティアは見ているけれども、この劇場版の愛を覚えてますか、見てない人ってまだ多分いると思うので、
うん。
これなんかのきっかけでね、ぜひ見ていただければなってやっぱり思いますよね。
俺今クムさんの話聞いててもう一回これ見ないとダメだなって思いました。ちょっとへこんでますよ。
あ、そうなんですか。
いやーだってミサの話はもうね、あの完全にヒカルとミサに関してはうがった見方をしちゃってたなってちょっと反省してます今回僕は。
そうですか。そう言っていただければ私はこう今回特集やった甲斐があったなっていうね。あのでも見方次第なんだろうね。でもやっぱ30日っていうところが全然違うのかなって思いますよ。だってあの映像を見てあの次のセリフの中で30日間って出るんだけど、それまであれが30日とは思えないもんね。
まあ初見だとね。でも今回僕は初見ではなかったので、
うん、まあそれはこうどこ目線で見るかなんじゃないの。
そうですね、うん、いやでも人の意見ってやっぱ聞くと楽しいですね。すごいですね。
なんかこうやって話し合う機会あるとすごい発見ありますよね、
うん、まあ私も単純にミサハナだけですからね。
ミンメイも可愛いよ。
いやミンメイも可愛いですよ。だから別に昔は喧嘩したいぐらいだったけどもう今はだってミンメイはこの後の活躍を考えたらですよ、もう素晴らしい歌手に育っていくわけだからさ。
うん、まあ、ちょっと強い女の子を支えたい派の人を押してあげてほしいですね、ミンメイちゃんをね。
ですね。でも結局ミンメイは結婚しなかったんじゃないのかな、確か。
経歴的にはそうなってたような気がしますね。
そうなんですよね。うん、強い女として生きていくんじゃなかったかなと思いますが、まあ、ただ、こう早瀬艦長の乗る移民船団的なので、
はい、
みんなどこに行ったかわからなくなる最後を遂げるわけですけどね。
マクロス船団の一隻目ですかね、あれは。
そうなんですよね。まあ逆に言うと、わからないっていうのは死んでないっていうことかもしれないのでね。
うん。
うん。
続編できてますからね、またいつかどこかで出てくる可能性は本当にありますよ。
うん。だからマクロス30でしたっけ、ゲーム。
はい。
ありますね。
あれはちょっと、本当なんかこう、いい作品だったなっていう気がしますけどね。あれをアニメにしてほしかったぐらいのね。
あれはタイムワープしてきてくる。
そうです、そうです。だから別に今どこかで生きてるっていうのは関係ないんで。
ただただオールスターを楽しめる。
はい、オールスターを楽しめる作品でしたね。でもまあそういう楽しみ方ができるのもこうマクロスらしさなんじゃないのかなっていう気はしますので、今後もね、今も新作が作られているということですし、またそちらの方もね、楽しみにしていきたいなと思っています。まだね、マクロスに対する熱はなかなか冷めないんじゃないかと思います。個人的にはこう、素敵な年上の人たちが今後もね、ヒロインとして出てきてくれればなと思いますね。今日の特集は、
超時空要塞マクロス、愛覚えていますかでした。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを
皆さんコメント熱い。
はい、ありがとうございます。
本当ね、今日は結構投稿いただいたにもかかわらず読めない投稿たくさんありました。ありがとうございました。いや、でもね、みんな思いは一緒みたいな感じはありましたよね。
本当ですね、うん、最初私は民命派だったんで、
はい、
こんなにみんなミサ派が多いんだっていうことにちょっと衝撃を受けながら、でも結果こうみんなで語り合って、ああ納得ってなりました。
多分当時はその辺で論争がたくさんあったんじゃないかという記憶がもうすでにないですけどね、あったような気がするなぐらいな感じですけどね。はい、ということで来週の特集は、
今からでも遅くない2015年夏おすすめアニメ特集です。
はい、オープニングでも話しましたようにコメントは募集しておりません。
はい、
パーソナリティのおすすめ作品を紹介したいと思います。
今週の底アニは立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、もぐりんさん、大目財団さん、SL さん、みきおさん、BAY555 さん、まきさん、相葉たかやさん、にせくもすけさん、ふしゅんさん、ハリアーさん、ジョニーさん、SQT さん、ひらめさん、コンペロさん、金猫さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、たくさんのチケット購入ありがとうございました。ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
田中美希と
たまと
牧田光平でした。
そんな時も見ちゃうんだ、そしてまた立ち上がり歩くの、約束も果てしまうけど、何気に不協もせんかし、努力勝利
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。